それでは種明かしです。お金の未来、漢字2文字は未来でございます。まあ、将来と言わないで未来になっています。それではリード全文。政府と日銀は9日昨日、1000円、5000、1万円の新紙幣を2024年度に流通させると正式発表したとあります。まあ、実際、このその前の日ですから、8日でしょうかね、4月の8日の、まあ、本当に、23時とか20、そのあたりでしょうかね、夜なんでしょうが、まあ、速報で流れて、まあ、ある一部の、この夜のニュースなどでは速報で取り上げたということがありましたが、私たちはここで何を考えるかと言いますと、キャッシュレスと言ってるのになんでだろうなというふうに思ったか分かりません。それではリード続きます。日本は世界に類を見ない現金大国、この最新技術で偽造防止を強化し、今後も安全な決済手段として維持するということで、でもこの2025年に政府はキャッシュレス決済の比率を欧米並みの 40% に上げる方針も出しているわけで、お金の未来像は見えてこないというふうにリードが書かれています。まあ、リード全文ですけども、そしてこのお金の未来像は見えてこないに従って、まあ、本文が、まあ、この後書かれているということでしょうね。そこで見出しがお金の未来どこへとなってまして、まあ、どこに行くんだろうな、見えないな、わからないなという、そういうような、まあ、原稿といいますか、記者の方の、この記述になっています。さて、1万円札が渋沢栄一王ですかね。それから、5000円札が、津田梅子、まあ、女子っていうんでしょうかね。それから1000円札が、北沢柴三郎博士でいいでしょうかね。まあ、こういうふうに決定しまして、あと500円も、の話題も出ています。それではこの関連記事が3面にありますので、3面の新紙幣刷新5年前に公表というところを見ますと、まあ、この舞台裏が書かれています。この、財務省が与党に伝えたのは発表前日の8日だということで、極秘の扱いでお願いしますということで、この財務省の理財局長らの幹部の方が、自民党の二階幹事長や公明党の山口代表を回ったらしいんですね。まあ、これ非常にヒントになりまして、やはり連立を組んでますので、この自民党という党の、まあまあ、トップといいますか、まあそれに今、この自民党トップはもちろん、安倍さんになるわけですけど、まあ、幹事長、実際の事務担当のトップなわけで、それから公明党、連立与党になっている公明党さんの山口代表にも、まあ、こういうふうに説明したわけですね。そして説明が終わると資料を回収し、この機密保持を徹底したというふうに記事が出ています。で、そこで、この、構想が出たのが2018年の、春頃だと書かれていまして、安倍政権の間にやるべきじゃないかということで、こういう議論があったということが書かれています。ただ、ご存知の通り、昨年は、もう森友学園の問題ですとか、まあ、様々なことで財務省がこう揺れ動いてましたので、まあ、そこで、タイミングを狙っていたというような記事になっています。そして、この紙幣の刷新は20年周期で繰り返してきました。これは印刷のこの技術と、それからこの伝承サイクルと重なるようなんですね。で、実際に2002年、もう随分前ですけど、小泉さんの時には塩川正十郎さんですかね、財務大臣、まあ、塩 G とよく言われて親しまれた方ですが、この2002年に発表がありまして、2年後2004年に新紙幣が導入されました。まあ、今回この20年周期の通りなんですね。もうあっという間に20年経ちまして、もう本当に私たちはあの頃のことをもう本当に鮮明に覚えてるんじゃないでしょうか。今回はその発表よりも随分と期間がありますね。つまり、2024年ですともう5年間もありますわけで、3年間も長い。まあ、これは様々な理由があると思うわけですが、ここで書かれている、まあ、舞台裏は、この印刷の開始、自動販売機の、この設備の更新、そして、まあ、他にもあるでしょう。まあ、それは、ちょうど発表が、この統一地方選挙の明けだったわけで、まあ、そういう意味ではこの麻生さんが推すこの、 候補者の方が、まあ、当選できなかった、落選したということもありますし、または、この時期ですと、ちょうど新元号が発表された4月1日と、そして新元号が、になる5月1日の間ですので、まあ、この意味ではお祭りムードを、まあ、高められるというふうな、そういう、こともあるんじゃないかなというふうに、ね、ここでは書かれています。それでは、私たちがずっと、この考えていました、キャッシュレスとの関係はどうなんでしょう。まあ、これも、日経新聞が5面の方で、丁寧に取り上げてくれています。わざわざこの渋沢栄一さんの、夜叉語っていうんでしょうかね、夜叉語さんである渋沢、健さんですかね、健さんっていうんでしょうか、この、コモンズ投資信託というのを、の会長さんでいらっしゃって、インタビュー、日経新聞のインタビューに答えられて、キャッシュレス化があっても紙幣の重要性は変わらないですよというふうにおっしゃったようなんですね。で、新たな決済手段が広がってキャッシュレス化が進めば、取引手段としてのお金、紙幣の機能も低下するんだ。けれども、ここでまたおっしゃってまして、紙幣という形でお金の価値が肌の感覚でわかるからこそ、購入するとか投資という時にお金の使い道を真剣に考えられるという意味で、まあこのようにおっしゃったようなんですね。そして、渋沢栄一さんと言いますと、日本初の銀行を設立したことで有名な方ですが、銀行がベンチャー企業だった当時の姿勢を思い返してほしいとも、まあ、おっしゃっていまして、渋沢栄一さん、この第一国立銀行、まあ、国立と言いましても、まあ、これ私立なんですけど、私立なんですけど、あえて国立という名前をつけて、まあ、信用度を高めたということで、ちょうど、2月、3月まで、私も上野の、この千の技術博っていうところに2回、3回ほど行きまして、ちょうどこの、様々な明治時代の発明発見を見まして、もう本当に、先輩たち本当に、素晴らしいなと思ったわけですけども、まあ、その中に渋沢栄一さんの名前もしっかり入ってまして、本当に500とか600の会社を設立されたということで、まあ、深谷氏がもう本当に誇れる、方でして、まあ、深谷には、その、渋沢栄一さんを、この本当に、この、皆さんでこう、盛り上げるような、そういうような、何ですかね、こういう、ある時間になると、その、深谷ネギとですね、それからふっかちゃんでしょうかね、渋沢栄一さんが出てくるって登場するというような、そういう、まあ、からくり時計もあるようなんですね。さあ、日経新聞戻りまして、5面の上の方には、新しい紙幣はこう変わるよということで、技術すごいですね、3D のホログラムをつけますよと、これが1万円と5000円札、真似しにくい技術を採用しましたということですね。それから、スキ入れ、この光に透かすと図表が浮かぶという、これが、高精細にするということですね。投資番号に関しても、今は9桁。これが10桁になりまして、もう流通量が多くなっても対応できるということは、ここでキャッシュレス化が進んでいるのにどういうことだと、まあこういう議論になりますね。ただし、まあここは株式投資家としてはいいとこ取りでもいいんじゃないでしょうかね。キャッシュレス化が進んでいく中で、それはそれで置いておいて、言語が変わる新しい時代になるので、まあ日本にはたくさんの素晴らしい先輩たちがいるわけで、その先輩たちをやはりこのお札としてもう一度こう、再発見といいますか、するには、やはり、時折こう紙幣を刷新するということも大事で、あるいはこの印刷の、この需要があったり、また、お金をこう、古い紙幣を溜め込んでおこうということでこう貯蓄したりしますね。もう使わないと。使わないということは、これは、国にとってはいいわけですね。新しい紙幣にしない。あるいは逆に新しい紙幣にしないと、まあ、使えなくなるぞという気持ちがあると、それをもっと使ってみようと。あるいは両替しなきゃいけないということで、このタンスの中に入っているお金が、まあ、動いてくるよという、そういう意味もありますので、株式投資家としては、このいいとこ取りでいいと思うんですね。キャッシュレス化も進む中で、これとは全く別にお祝いとしまして、新しい時代を象徴する。まあ、けれども、この今から5年先ですと、もしかしたら、もう随分世の中変わってくるかわかりませんので、まあ、それもまた楽しみで、これから渋沢栄一さんを出そうかなという時には、実はもうかなりキャッシュレス化が進んでいる可能性もありますので、まあ、そういう意味でも、ぜひ楽しんでみたいなと思って、 ってます。ぜひご参考にしてください。